FM Fuji.
FM Fuji.
Good day.
山梨県司法書士会の提供でお送りします。そういうこんずら司法書士。このコーナーでは私たちの生活に密接に関わる法律の専門家、司法書士の先生方にご出演いただき、役立つ身近な法律について一緒に学んでいきます。今週は司法書士の横内雄一さんにお越しいただきました。横内さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今回は前回のおさらいと遺言書の書き方についてお話しします。
はい、確か前回は遺言書を作成するメリットでしたり、遺言書には種類があるというお話、あとは書いておいた方がいい状況にある人、いつ書くのがいいかなどお話しいただきましたね。
そうですね、特にご親族様がお亡くなりになられた時には、どの財産を誰が相続するか決める話し合い、専門用語で遺産分割協議と言いますが、それがうまく成立しないかもしれないと不安に思われる方がいらっしゃるのではないかと思います。
そうですね、どんなに仲がいい間柄でも、いざ財産のことについて話しするってなると簡単じゃないですよね。
そうなんです。また経験上、葬儀費用の捻出に悩むご家庭が少なからずありますが、その場面で役立つ制度についてもお話しします。
お願いします。じゃあまずは前回のおさらいからですね。
はい、まず黒江さんがおっしゃった通り、遺言書の種類について、手書きで書くか公証役場で作成するか、大きく分けて2つあることをお話ししました。
そうでした。まずは手書きの遺言書を作成し、最終版として公正証書遺言を作成する方法があるっていうお話を伺いました。
そうですね、公正証書遺言を書くには、公証役場の公証人のスケジュール確保や証人という立ち会い人が2人以上必要となります。
はい、
準備に時間と費用がかかるため、まずは自筆の遺言書を書いてみるのはいいと思います。
公証役場というのはそういったことをする場所だったんですね。
そうですね、あまり日常生活で関わることはないですよね。
正直、
黒江さん、少し話がそれますが、
はい、
遺留分という言葉をお聞きしたことはありますか？
遺留分ですか、言葉自体は聞いたことあるんですけど、じゃあ具体的な意味っていうのはちょっと自信がないです。
はい、日常会話では使わない言葉ですからね。相続人となる人、例えばお子さんは、遺言にどのような内容が書いてあっても相続財産の一定割合は相続することができます。
そうなんですね。
その権利のことを遺留分と言います。
じゃあ遺言書を書く際には、その遺留分も意識する必要があるんですか？
そうですね、ある程度配慮は必要だと思います。
なるほど。
ですが、例えば一人に全部相続させるというふうに他の相続人の遺留分を無視する内容でも、遺言書全部が無効になることはありません。少しそれましたが、前回遺言書を書くことで後日の争いを減らすことができる点もお話ししました。
確かに県外に行ってしまった親族とか、あとは観光総裁ぐらいしか会わないのに久しぶりに会ってお金の話っていうのは気が進まないです。
そうですよね。それから遺言書の作成をお勧めできる人はどういった方なのか、例えばお子さんのいないご夫婦、前婚のお子さんがいる方におすすめですといった話をしました。
そういった事情の方もいらっしゃいますよね。
はい、それから遺言書保管制度のお話をしました。
はい、
せっかく書いた遺言書を紛失し破棄されるといったリスクがなくなります。
確か法務局で預かっていただけるんでしたよね。ただし遺言の内容のチェックはしてくれないので要注意っていうお話を伺いました。
そうですね、書き方について不安がある方はぜひ司法書士にご相談ください。今回は自筆で書く場合の注意点などお話しできればと思います。
はい、
そこで私が遺言を作ってみました。もちろんフィクションではありますが、黒江さん、お手数ですがちょっと読んでみていただけますか？
わかりました。ラジオで遺言書を読むのは初めて、あと、流れるの自体も初めてに近いかもですね。頑張ってみます。
はい、お願いします。
遺言書、令和2年12月吉日。吉田のおばあちゃんへ。お元気ですか、大好きなおばあちゃん。 大学生の時にお世話になったっきりご無沙汰していました。いつもお礼がしたいと思っていましたが、仕事が忙しくなってしまい遊びに行けなかったです。少しでもと思い、おばあちゃんのため南アルプス北岳銀行の口座へ貯金していましたので、受け取っていただければ嬉しいです。もしこの遺言書が開封された時に、おばあちゃんが亡くなっていた時は中野のおじいちゃんへ相続してもらおうかと思います。横内。
はい、黒谷さんありがとうございました。
はい、
読み方が美しくて自分で書いた遺言書なのに感動してしまいました
なんだかこのちょっと不思議な感じだったんですけども、精一杯頑張りました。はい、横内さん、遺言書っておばあちゃん宛に書くことというのもできるんですね。
そうなんです。それから家族や親戚以外にも友達に対しても書けるんですよ。
へ
ー。では内容を検討してみましょう。
はい、
実はこの遺言、法律上は問題がいくつかあります。
確かに私も吉日っていう表現ってどうなんだろうなって感じました。
はい、1点目はそこです。作成日ですが吉日では認められず、年月日を最後まで書かなければなりません。
ということは具体的に書いた日付を記入すればいいんですね。
はい、そうなんです。次に人物の特定です。
はい、
吉田のおばあちゃんという表現は避けた方がいいと思います。人物の記載は住所、氏名、生年月日までご記載いただきたいと思います。
ご家族の間では通じていても遺言書では避けた方がいい表現なんですね。
そうですね。南アルプス北岳銀行という表現も具体的に支店や口座番号まで書いて特定していく方がいいですね。あと吉田のおばあちゃんという表現ですが、実は南アルプス市の旧櫛形町には吉田や中野という地域があります。
もう両方あるんですか。吉田っていうと富士吉田市、あと中野というと東京の中野区が思い浮かびます。
はい、一般的にはそうですよね。南アルプス市の方が吉田のおばあちゃんとか中野のおじいちゃんというと、近所のおじいちゃんおばあちゃんを指す場合があるんです。
そうなんですね。だから住所、あと生年月日まで記載した方がいいんですね。
はい、あとは受け取っていただければ嬉しいですとか、相続してもらおうかと思いますという表現ですが、ちょっと曖昧で問題があります。
横内さん、ではどういった表現がいいんですかね。
はい、相続人となる人に対しては相続させる、それ以外の人に対してはまた別の表現方法があります。
はい、
誰が見ても何を希望しているのか明らかな表現にしておくのが無難です。
でもだいぶ固い表現になっちゃいますね。
そうですね。なので前半部分に固い表現でしっかり遺言書に必要な内容を書き、その後砕けた表現で思いを記すという遺言書を残す方もいます。
じゃあしっかりと思いも残しつつも伝えたいことを明確にしておくっていう、その方法とってもいいですね。
はい、あと最後の署名が苗字の横内の記載しかありませんでしたが、しっかりフルネームで書く必要があります。
なるほど。
ラジオだとお伝えしにくいですが、印鑑、ハンコがない点もダメです。この遺言についてはだいたいこんなところです。
なんとなくほとんど OK な気が素人としてはしていたんですけども、いろいろとチェックポイントがありますね。はい、そういえば冒頭でお話しいただいた葬儀費用の出金について、こちらも少し教えていただきたいんですが、横地さんよろしいでしょうか。
そうでしたね。そもそも遺言書があれば相続人同士の話し合いを待たずに銀行口座から出金することができるので、
はい、
遺言書がない場合に比べて少し早くお金を手にすることができるのですが、それでも少し時間がかかります。
はい、
平成31年7月から遺言書がなくても遺産分割協議の前にお亡くなりになられた方の口座から出金できる制度が始まりました。相続時の預貯金仮払い制度と言います。
相続時の預貯金仮払い制度、初めて聞きました。
はい、時間の都合で詳しくは紹介できませんが、興味がある方はインターネットや書籍でご確認ください。今日の他の話を含め 遺言や相続についてそんなに難しいことでないことを実感していただけると幸いです。
砕けてこうしっかりと噛み砕いて教えていただくとより身近に感じられますね。
ありがとうございます。では最後に相談会の告知をさせてください。
はい、
来月から司法書士会による相談についての相談会があります。2月13日は富士吉田市民会館ピュア京南韮崎市民交流センターニコリ、14日は町の駅山梨、20日は若草障害学習センター、21日は山梨県立図書館で開催します。予約が必要な会場もありますので、詳細は山梨県司法書士会055-253-6900までお電話ください。
今週は司法書士の横内雄一さんにお話を伺いました。横内さん、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さて、今日の放送の様子は番組終了後になりますが、番組ブログに音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった方、もう一度聞いてみたい方はぜひアクセスしてみてください。そういうこんずら司法書士、来週もお楽しみに。そういうこんずら司法書士、山梨県司法書士会の提供でお送りしました。FM Fuji 83.0 and 78.6 and 80.5